今朝のコラムのコーナーです。毎週月曜日はサンデー毎日編集次長の堀和代さんにサンデー毎日の今週発売号の中から注目の話題を紹介していただいています。今日も東京にお電話をつないでお話を伺います。堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
花粉症大丈夫ですか？はい、堀さんは。
私はちょっとね、病気の方みたいで、ですね、ちょっと遅くなる感じですよね。
そうですか。
はい、
今のところまだじゃあ大丈夫なんですね。
そうですね、5月ぐらいかなり来るんですけど、今のところはまだ大きく深呼吸を人前でしてですね、エイズに行ってると、そんな感じですね。
あ、そうですか。
はい、はい、
じゃあ今日も調子よくお願いいたしますね。
はい、
今日はどういった話題のご紹介になりますか？はい、
ですね、最近ですね、アンガーマネジメントっていう言葉をですね、聞いたりしたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、
ありますね。
あれですよね、アンガー、改めてご紹介、ご説明しますと、アンガーっていうのは英語で怒りですね。
はい、
つまり怒りをこう制御するという意味です。自分の心の動きをコントロールするこの技術がですね、今さまざまなところで注目されています。今週ちょっとこの話題をご紹介します。
はい、
はい、このところですね、職場なんかでのパワハラっていうことがすっかりこう定着したと思います。一昔というか、二昔ぐらい前はですね、上司がこう部下をこう怒鳴りつける光景結構よく見えたと思うんですけれども、今ではですね、この部下をこう頭のこなしに叱るのは良くないというふうにされています。
はい、
会社によってはですね、こういった怒る上司っていうのは管理職としての能力が低いということで、そういうことで見られる場合もあります。
はい、
つまりですね、こう怒ってばかりいる人っていうのは出席ができないということですよね。そういう事情もありましてですね、今このアンガーマネジメントというのはこの大事なこのビジネススキルというふうに見なされています。
結構講座もね、開かれているようですね。
そうですよね。こういう講座も言ってもいいんですが、今週号ではですね、410円でですね、読める怒らない技術、どうやって身につければいいのかっていうのを詳しく紹介しています。
はい、
アンガーマネジメントの考え方は1970年代にですね、アメリカのスポーツ界から広まりました。アメリカンフットボールのプロリーグ NFL ってところがありますが、そこで当時ですね、選手のとして活躍できる期間がですね、平均4年ぐらいしかなかったそうです。アメフトっていうのはですね、最も激しいコンタクトスポーツの一つでしてですね、選手どうしてもこう気が立った状態、怒りを抱えた状態にですね、常に身を置くということがありました。それによってこのストレスが高まって、あとチーム同士の喧嘩も絶えなかったということです。結果として選手生命が短くなってしまったということなんですけれども、そこでですね、この怒りを鎮める手法を取り入れたところですね、この選手の寿命が伸びたそうです。これはいいということでですね、スポーツ以外のとかビジネスシーンとか日常生活での人間関係に応用されるようになりました。
はい、
日本ではですね、僕もちょっとあんまり知らなかったんですけども、10年ぐらい前にですね、各分野に導入されるようになったそうです。今週号ではですね、スポーツジャーナリストで本場アメリカでこのアンガーマネジメントのトレーニング法に出会った瀬戸口仁さんにですね、具体的なやり方を聞いています。
はい、
瀬戸口さんは怒りを味方につける9つの習慣という、著書もあります。
はい、
じゃあ具体的にどんなことがいいのかなと思うんですけれども、日常生活非常にこう起こるためには口を叩かないとかありましてですね、私もそうなんですけど、満員電車でですね、足を踏んだ踏まれたとかで、そういうことがありましてですね、こういう場合それだけならいいんですけど、大の大人がですね、喧嘩になってですね、相手にこう怪我をさせてしまってですね、傷害で事件として逮捕されるということも ないことではありません。そこまでいかなくともですね、例えば通勤途中でこの知らん人とですね、口論なんかしてしまうと、もう一日中ですね、心が乱されて一日棒に振ってしまうということもあります。いくらですね、自分の方が正しいんだと思ってもですね、もう怒りに任せてことを起こしてしまうと、結局損をするのは自分だということですよね。で、そういう怒って損をしないためにどうすればいいか、まずね、キーワードとしてですね、覚えておきたいのがですね、6秒というものですね。
6秒。
はい、6秒、時間の6秒ですね。これですね、強い怒りがですね、怒りというのは大体6秒ぐらいしか持続しないという研究結果があります。
はい、
はい、これ脳の仕組みとして しましてですね、これ怒りが込み上げるときにはこの神経伝達物質のノルアドレナリンというのが分泌されます。その影響がですね、波のようにこう全身を駆け巡るんですけれども、その時間が6秒間だということですね。その6秒の間にですね、この怒りに任せて何かの行動をしてしまう、例えば怒鳴ってしまうとか、そういうことをするとですね、怒りが増幅してしまって手に負えなくなってしまう。逆にこの6秒をうまくやり過ごせれば、心はだんだん落ち着いていくということなんですね。ですからこう頭の中でですね、数を数えたりしてですね、 怒りから意識をそらすのが肝心になってるんですけど、でもですね、怒り、6秒って結構案外長いんですよね。ちょっとこう今がやってみますか、6秒、せーの、今から。
はい。
ここまで。結構なんかね、ラジオなんかではこんなに沈黙があるとビドキドキしたとこがあると思うんですけど、結構この、時間長いんで、怒りに意識を向けない結構難しいです。ですので、徳地さんによりますと、そういう時はですね、腹式呼吸をしてみるのが効果的ですよね。
はい、
腹式呼吸はへその下に ある丹田という部分がありますけれども、ここにこう空気を溜めるつもりでですね、止めて吸う時の2倍の時間をかけて吐く、
はい、
これをですね、2回か3回やると、それに意識を向けると、言うと非常にこう落ち着いていくという手法があります。
何かこうイライライライラしたらとにかく6秒待つ、
はい、ですね。そうですね、はい、そのですね、怒りの原因とは別のものに意識を集中させる技術、これをね、グラウンディングっていう技術だそうです。
グラウンディング、はい、
はい、これはですね、腹式呼吸だけじゃなくて、例えばこう職場でですね、会議中にムカッとしたことがあったという時をですね、それに意識を向けるんではなくてですね、例えばこう壁にかけてある時計の秒針をね、眺めて6秒刻むのを見るという手もあるそうです。あとですね、タイムアウトっていうテクニックもあります。
はい、
これ文字通りですね、タイムアウト、タイムを取ってですね、怒りの原因となる場所から離れてしまう。もうその場所からとにかくもう立ち去ってしまう、まあ、できる可能な場合ですけれども、
はい、
そういうことも有効なようです、
はい、
ただしですね、この別のものに意識を向けたいとかですね、その場を離れるっていうのはですね、怒りを鎮めるっていうのはですね、特にこういろんな問題で自分の方が正しいと思ってる時とか、あとこれ、本当にでもこれ起こらなきゃいけないっていう理由があると考えると時にはですね、なんかこう自分がちょっと逃げてるっていうふうにですね、思うことがあるかもしれません。まあ、正義感の高い人とそうなると思うんですけれども、アンガーマネジメントの目的っていうのは、先ほど言ったように怒って自分が損をしないということなんですね。まあ、大抵のことはですね、怒りながらやるよりもですね、怒らずにやった方がですね、大体経験則上です、皆さんご存知のようにうまくいく感じですよね。ですので、非常にこう理不尽なことがあってですね、これ解決しないといけないなと思っている場合でもですね、これは怒りを伴わずにですね、よりこの解決の可能性がですね、高くなる方法とですね、仕切り直すんだと、そういうことで考えるといいかもしれません。
仕切り直すんだと思えばいいんですね。
はい、決してですね、これ間違ったことを見逃してるんじゃないんだよということなんですよね。
はい、
もっとうまくやって、やる方法があるんですよね。
はい、
6秒を今申し上げた6秒をやり過ごすというのはですね、これ怒りをこう湧いた時のこのに使える速攻性のあるテクニックなんですけれども、例えばこう自分はこう案外こう人に比べてすぐ怒ってしまうなというふうな意識がある人ですね、そういう体質を改善するテクニックもあります。
はい、
その中の一つがブレイクパターンという技術があります。これも紹介します。これ文字通りですね、ブレイクパターン、いつもの自分のパターンを破る、ブレイクというものですよね。
はい、
例えばどういうことだっていうとですね、例えばこう通勤電車に乗るんですけど、いつもと乗るのとは別の車両を乗ってみるとかですね、あと駅までの道を変えてみるとかですね、いつもやってることと違ったことをやってみる、
はい、
そんな難しいことはないと思いますね。人間というのはあらかじめこう決められている行動がですね、何かの原因でできない、そういう状況になるとちょっとイラッとしてしまうということがあります。よくあるのはですね、例えばこうレストランで行って頼んだメニューが売り切れだって言われてですね、なんでですかって怒ってるおじさんとか言います。あとですね、ATM が混んでるとかですね、混んでるのは自分も原因のうちの一つなんですけれども、それでちょっと怒っちゃうという人もありますね。こういうので全く必要がない怒りです。これですね、もしかしてこのレストランでですね、仕方なく頼んだメニューが美味しかったってこともあるんでね、こういうですね、固執することによって怒りが生まれるという、そういうメカニズムを避ける練習のイメージでですね、日頃の習慣をちょっと一度やめてみる、変わったことをしてみる、なんか別のことがあってもこれであっと思わないという、そういう練習のために、このこだわらない自分になるためのテクニックって、そういうのがあるそうです。
その怒りがね、
はい、
自分でうまくこう解決できればいいんですけど、それを他人に向けて、こう事件が起きることってあるじゃないですか。
は
い、
あります。
あれ怖いですよね。
怖いですよね。
だからその怒りをいかにこう自分で制御するかっていうのは、
はい、
多くの人にね、学んでほしいですよね。
そうですよね。これね、怒りっていうのはですね、難しい話で言いますと、脳の中の大脳辺縁系ってよく言われる動物脳っていう、昔からあるんですね、動物の時代から持ってる脳から生まれるものなんですよ。 ね。で、僕らが物を考えているのは新しいの大脳皮質とかで物を考えているので、まあ、要するにですね、こう自分でやりながら自分じゃないところから怒りが湧いてきているんですね。ある意味自分じゃしょうがないという部分もあるんですよね。ですのでやっぱりそういうテクニックを使ってですね、あの脳をうまくコントロールしているとか、技術を使わないとやっぱりどうしても怒っちゃうということがあるかもしれません。
はい、わかりました。じゃ残り時間1分半ほどですが、他の話題を短くお願いいたします。
はい、わかりました。あの今大変問題になっています、大阪市のですね、森友学園の国有地の格安払い下げ問題なんですけれども、これですね、今政治家とか官僚を巻き込むですね、一大疑惑に発展するんじゃないかっていう気配があります。今週号ではですね、この先週いろんなこう政治家の関与も話題になりますけれども、まだ残るですね3つの謎っていうのがね、あるんですよね。どういう謎かっていうのは読んでいただければと思うんですけれども、それに迫っているんでですね、ぜひちょっとご覧いただければなというふうに思います。あと本市恒例のですね、大学入試特攻がもう佳境を迎えておりまして、今週はですね、私大総集編としまして、全国の有名私立大140校のですね、合格者数高校別ランキングを一挙掲載してますので、当事者の方も含めてぜひご覧いただければなというふうに思います。
はい、わかりました。九州での発売はいつものように水曜日ですか？
あさっての8日になります。
はい、わかりました。今週号もぜひ多くの皆さんご覧いただきたいと思います。どうも堀さん、お話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
サンデー毎日編集次長の堀和代さんに今週発売号の中から注目の話題を紹介していただきました。